こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、少しちょっと政治的な話をね、前提にこれからの労働市場を教えていただきたいなというふうに思っておるんですが、
はい、
まあ、まさに今回やっぱ話すべきは高市政権始まったじゃないですか。
はい、
今回ね、総裁選語れましたけれども、そしてもう少し時間経ちましたが、総裁選の選出のね、あの直後に言ったあの全員馬車馬のように働いてもらうっていう発言がね、はい、まあ、良くも悪くも、はい、あの物議を醸すような報道もいっぱいありましたけれども、
はい、
あの話を筆頭に労働市場って観点でいくと、まさにこう労働時間の規制緩和が動き出そうと、そこに着手していこうとしているのかなという流れが多分今見て取れると思うんですけど、
はい、
ちょっとこのあたりはね、向井先生ど真ん中のフィールドだと思いますんで、ちょっとどのようなご見解かお聞かせいただきたいなと。
そうですね、もう明確にですね、上野厚生労働大臣に、
はいはいはい、
労働時間の規制緩和を指示してるという報道があって、で
ありましたよね。
実際指示書も公開されましてですね、
はいはいはい、
なんて書いてるかというと、心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討と、こういう文言があるんですよね。
うん、
はい、それで私ね、ちょっと予想をしてみて、
はいはい、
まあ、どういう改正になるかっていうのを、まあ、考えてみたいかなと思います。
ほうほう、
はい、
これまではやっぱり規制する方向でずっと動いてて、やっぱり残業もね、しちゃダメだし、
そうですね、
休みも取れ取れという流れだったと思いますが、はい、少しここが緩むというか方向が変わっていくっていうような流れの受け止めでいいんですか？
そうなんですね、やっぱり働きたい人が働けない、まあ、そういう現象もまあなくはなくて、
はいはい、
多いとは思わないんですけど、
いやでもなんか働いてる人が多いところに我々比較的いるじゃないですか。
はいはい、
そういう意味で言うと、なんか、もっと働きたいという人いっぱいいますよね。
ああ、そうなんですね。うん、そうですね。だ、そういう方が、まあ、会社としては無理だよと言われて、で、結局持ち帰って仕事したり。
結局ね。
うん。ちょっとあまり健全じゃない方向で働いて、隠れて働いたりしてるような状況なんで。
はいはいはい。
やっぱりですね、例えば、高度プロフェッショナル制度って今もあるんですよ。
はい。
はい。1075万円以上の年収の、例えば、為替ディーラーとか、
金
融アナリストとか、まあ、そういう方はですね、本人の同意と健康維持施策があれば、労働時間規制はないみたいなね。そういう、こう、条文があるんですよね。
はい、はい。
はい。で、それを、こう、年収要件をもうちょっと下げたり、
うんうんうん、
対象業務広げたり、するんじゃないかな、と思います。はい。で、あともう一つはですね、オプトアウトって言うんですけど、適用除外って言って、
はい、
自分で選択した場合は、例えば残業時間の上限、今、標準的な上限は月45、
うんうん、
年間720っていうのはまあ原則的な上限なんですけど、
はい、
それをその解除できると。
ほうほう、残業の上限規制を
自分の選択で解除できるみたいな。
ほうほうほうほうほう。
やる気のある人はどんどん働いていいよみたいな。そうですね。そういう規制が、できるん、そういう制度ができるんじゃないかなと。まあ、一方で、さっき言った勤務間インターバルって、要するに、会社出てから次の日出勤するまで11時間必ず、時間取りなさいよとかですね、寝る時間確保しなさいよとかですね、うんうん、そういう施策を取りつつ、希望者は適用除外するみたいな制度を作るんじゃないかなと思いますね。
それは冒頭におっしゃられていた、上野大臣へのその指示書にあった、心身の健康維持と従業者の選択を前提にっていうのが今、まさに全部含まれてる話してくださった、
ね。そうなんですね。はい。で、ここでやはり問題なのは、その、 事実上の強制になるかどうかっていう点ですね。
なるほど。
だそこがね、なかなか難しいんですけど、何らかの形で、まあ、仕組みを作るんじゃないですか。例えばですね、同意をしたけど、いつでも撤回できるとかね。
ああ。
うん。いつでも、自由に撤回ができます、みたいな。
はいはいはい。
したりとか、あとは、まあ、窓口を設置、相談窓口設置するとか、産業医の面談を半年に一回必ず受診するとか、そういうなんか仕組みを作ってやり、高市政権、まあ、日本維新の会も、規制緩和には賛成ですから、労働規制緩和ね。だから、国民民主党とかが賛成したら通るんじゃないかなって気しますね。
ああ、法案がね。
はい。
これ、ちなみに今のお話がちょっとこう、そういう方向になっていくだろうってなってますけど、ちなみにこれまでの、その、改正はまだ進んでないのか。これまでの、こう、働き方っていうのは、どういう評価を向井先生としてはされてるんですか？
そうですね。働き方改革自体、やっぱり私は必要だと思ってまして、今まで何も規制がなかったんですよね。長時間労働の罰則付きの規制はなかったんで、
はい、はい。
その点は非常に良かったと思うんですけど、結局スタートアップの創業期とか、専門職とか、クリエイティブ職は、時間でいいアイデアが出るのが、朝の9時から夜の6時までとは限らないじゃないですか。
そうですね。
夜中だったりね、
うん、
するじゃないですか。
だ
そうなると、ちょっとやっぱ働きたいのに働けないし、本人のためにもならないみたいなことがあって、なんで、まあうまくできないのかなって思ってたところに、まあ、高市さんが、まあ、こうやって、ズバッと切り込んできたんで、意外と反感が少ないですよね。
ああ。
なんかね、安倍さんが同じこと言ってたら、安倍晋三さんね、もうお亡くなり、
はい、
言ってたら、おそらく反発買ったと思うんですけど、高市さん言うと、なんか買わない、反発買わないですよね、今のところね。
今んとこね、確かに。まあメディアからはね、なんかよくわからない、上げ足はいっぱい出てますけど。
まあ、要するにまあ、合わない人、反対する人はまあ当然、いて、それはそれで、いつもどんな総理大臣でもいると思うんですけど、まあね、私結構反発が出て、撤回するのかなと思ったら、全くそんなことないですね。
なるほど。
もうなんかむしろ自由にどんどんこういうネットの声とか気にしないでガンガンやってますよね。
ああ。
いや、すごいなと思ってね。普通ビビっちゃうんですよね、この分野って。反発買うから。
まあ、このあたりはさすが安倍さんの後継とも言える、
ね。
僕は座ってる感じでありますもんね。
私、高市さんってあんまりこういう改革とかできないんじゃないかなって思って
た。そういう想定でしたか。
僕はね。
前は。
やはり、こう、安倍さんみたいに、周りのスタッフとか、こう、ブレーンとか、自分の派閥とかあるわけじゃないし、ああ、大変かなと思ったんですけど、いや、こんな切り込んでくるとは、思わなくて。
なるほど。
いや、まあ、だからもう本当、総理大臣になってこれをやりたいっていうのをずっと考えてて、で、一気に今もう切り込んでんですね、いろいろね。
まあでもそういう感じですよね。
すごい。
まあ、スタートからね、やっぱり事故割れるっていうところの試練からスタートして、今回ね、連立与党を組んだ中で、やっぱりなんか、スタートのこの逆境をクリアするところから始まってるんで、勢いはすごいですよね。
いや、すごいですよ。
うん。ここでね、あそこでこけたら終わりでしたけど、もう一個一個乗り越えてますもんね。
支持率だって 70% とか。
そうですね。
80% でしょ？いや、聞いたことないですよね、最近。
ちょっとね、自民党がなんか復活したことがいいんだか悪いんだかちょっとよくわからないですけどね。
ただ、面白いのは自民党の支持率が低いままなんですよね。
あ、自民党としては低いんですか、今。
低いんですよ。
その見方してなかったです。そうなんですね。自民党低いんですね。
うん。今週発表されたんですけど。
はいはいはい。
高市さん 70% 以上あるのに、自民党支持率って30、前に比べて 5% しか上がってない、確か。 あ、5%ぐらい。
へえ。へえ。じゃあ高市さんないし高市内閣が支持率があるってだけなんですね、まだ。
いや、要するにそうなんですよ。で、自民党じゃなく高市さんに期待してる支持してる人が多いんであって、
じゃあこれ解散総選挙したらわからないのか。
わかんない。
このままの勢いだといけるっていうねのが普通の考えでしょうけど、
だからもう
甘くないんですかね。
常にまあ高市流の改革をしてかないとどっかで息切れしちゃうんでしょうね。
まあそんな中でちょっと労働市場に戻していくと、
はい、
まず規制緩和があり、で向井先生としてはこれまで働き方改革であまりにも何もなかったことが、ちゃんとルールが入ったのはいいことだとは思っているけども、
いいこと
ちょっとそれが締め付けがありすぎたみたいなところはどうですか。
そうですね、もうちょっと自由に働きたい人働けるようになった方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ、いろんな人が言ってて僕もそう思いますけど、
うんうん、
それをズバッと切り込んだのはすごいなと思います。
なるほど、まあ、なので、まあ、そっちの方向に流れていくかなというのが今の動きなんですかね。
いや立派だなと思いましたね。もう本当長く総理大臣やってほしいと思いますね、今はね。私は
ここでね変わるって言ってもね誰がいるんだって感じですけどね。
そうなんですよね。
真逆の進次郎さんぐらいですよね。
そう、いやただね、高市さんすごいなと思ったのは、まあ例えば進次郎さんなんかライバルじゃないですか、次の総裁選なんかで立候補した、ね、だけど、ライバルなのにちゃんと防衛大臣
にね
配置してるから、
はい、
活躍こうなんて言うんだろうな、まあ育てるじゃないけど、
うん、
ちゃんと経験してねってい こう育てるっていうかね、ライバルをね、そういう視点もあるんですね。
前政権はねそれをしなかったんですからね。
そうですね。
全部ね、ライバルたちは、ちょっと外に出してましたもんね。
外に出してた、ね、内閣もあったけど、今回は、まあ本当適材適所で、で、小泉さんなんかは、もうちょっと経験積んでねっていうことで、防衛大臣やってもらってますよね。
うん、そうですね。ヘグセスさんと会ったりいろいろしてますけど。
でね、横須賀のスカジャンを。
スカジャンをね。
くれ。ああいうの目立ちますよね。
そうですね。それ出身があっちの方ですもんね。
うん、
ちなみに、それでいくと、今後、なので、大きな流れとしては、規制緩和が進んでいくんで、これどうなんですか？労働者サイド、そして経営者サイドへの視点としてメッセージといいますか。
経営者としてはもう大歓迎ですよね。若手で稼ぎたい人なんかは、これ、例えば、この、労働時間除外、申請応募したら特別な手当払うんで年収は1200万まで上げますよとかね、
うんうんうん、
まあ、別にする経営者いますよね。
要は馬車馬制度作ればいいわけですね。
そうですね、馬車馬制度手上げたら、まあ、年収は3割アップ。
なるほど、
全然そうですね。いやいや全然払う人多いと思いますよね、
うん、そういう枠組みがあったら働きたい人たちもいっぱいいますよね。
いや、いっぱいいますね、
うん、それができるようになってくるだろうと。
本当にすごい優秀な総理大臣になるような気がしますね。
なんかあれですね、非常にポジティブに捉えてらっしゃいますね。
あ、そうですね。僕はね、例えば外交でも、中国の外交でも、習近平さんとの会談でも、
はいはい、
あれ画面見るとわかるんですけど、わざと遅れてきたり、まあ、台湾の代表と会談して SNS 上げたり、ギリギリ攻めてくんですよ。
あ、
これすごい、これ総理大臣になったばっかなのにすごいなと。高市さん外務大臣とかやってないから、
はいはい、
経験ない、そんなないはずな
の。外交政策はね、非常に弱いというふうに言われてましたけどね。
うん、だああいうのはセンスなのかなとか思っちゃうね。うん、すごいですね。
なんか大絶賛の回になってしまいました
ね。大絶賛ですね。いや、僕はあんまりそんなに活躍しないんじゃないかと思ってた小泉進次郎派だったんですけど。
うん、いや、そうなんですか。
そう、そうなの。
派っていうのはそっちが行くんじゃないかと思って
た。行くんじゃないかと思ってたし、小泉進次郎さんのポッドキャストを聞いてて、応援してたんですけど。
へー。
いや、今は高市さん頑張ってほしいなと思います。
ああ、そうですか。うん、まるででも真逆のなんか方向の自民党内の考え方な気がしますか。そうなんですね。
そうですね。はい。
まあ、ということで、
はい。
まあ、まずは今日の回としては、とにかく規制緩和進んでいくので、その辺を見据えた上で、今までの規制じゃない前提でどうやって経営していくかということも考えられる環境になるだろうから、という施策をね、各社考えていった方がいいだろうという流れですかね。
はい。
まあ、というわけで、今日のところ終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。